皆さんこんにちは。
この肉体世界というのはね、まあ長く生きても100年ですよね。せいぜい100年。ところが人間の生命というものは永遠無限でありましてね、肉体がなくなった後でもずっと無限年間生きているものなんですね。意識があるんですよ。ちゃんと意識があって普通の個性を持ったままずっと生きていくもんです。100年まるまる得をしたって、100年まるまるいいことばかりあったって、終わって死んでしまってね、肉体だけで終わりだと思っている人がもし亡くなったら、これは誘拐でもってうんと苦しむわけですよ。ずっと長い間100年終わるか200年300年苦しい。だから1000年前に死んだ人が未だに迷っている人もあるんですよね。だからその迷いを肉体生活のいる間にね、取っておかなきゃダメですよ。本当の人間にならなきゃなんない。人間は神様の子として一番初め神殿の世界で働いている、ね、で霊波動の中降りてくる、また有波動の中降りてくる、それで肉体波動の中で新しい肉体波動という物質波動の中で魂が生活するわけですよ、霊魂がね。それでだんだんだんだんもう何千年も何万年も経ってますから、それでだんだんまあ進歩してはいるんです。いるんだけれどもね、まだまだとてもいわゆる本当の人間本心がこのまま開かれていくことにはなってない、ね、しかしね、どうしてもどんな苦しい思いをさせてもですよ、守護神日頃の方から見れば、神様の方から見ればどんな苦しい思いをさせてもね、そういうことは天変地異が起こっても何が起こっても、とにかくこの人間の生命っていうものね、いわゆる精神ですね、肉体について精神じゃありませんよ、魂としての精神ですね、人間の本当の生き方をさせなきゃなんないような時期が迫ってるんですよ。どんな無理をしてでもね、人間を立派にしなきゃいけない、神のこの人間を表さなければもう地球が滅びてしまうという、そういう段階に来てるわけですね。それができなきゃ地球を滅びてもいいという段階に来てるわけです。それを末法の世って言うんですね。それはお釈迦様の頃からもう末法なんですよ。今末法になったんじゃなくて、お釈迦様の頃から末法というね。それでその何千年の間にですね、人間が嫌でもでも人間を立派にして神のこの姿を表さなきゃなんないような時期になっている。そのためにいろんなことが起こるわけですよね。磨こうと思って、ね、例えば全勝でもってね、金持ち霊力持ってね、生まれてもう贅沢三昧してね、死んだ人があるとしますね。そうするとそれはどうしても磨かれなきゃなんないんでね、磨くというのは守護神と自分の心と両方ですよね、が決めてですね、それで今度は、まあ、それが法則的になってるわけなんだけど、それが今度は貧乏なところに生まれてね、もう食うにも食えないで、こう悲しながらやってて、ああこれじゃいけないんだな、自分の考えが間違っていたな、ね、ということは分かってくるんですよ、だんだんね。それでまた立派になる、そういうふうに磨かれるわけですね。もう常に魂を磨くためにいろんな苦労が起こるわけなんですよ。そういうふうにして苦労をさせて、ね、磨いていくんだけども、根性のいわゆるこの世紀ですね、この七光っていうんですよ、私たちはね、七光。第七光って完成の光なんですね。光っていうのは、一光っていうのは、一つの、波動の変化なんですね。段階が変わるときは一光っていうんです、ね。人間は知らないでみんな生きてますけども、ね、みんな波の波動圏にあるわけ。自分の個人なら個人が一人の波動圏っていうのも波の、自分出す思いね、肉体の波動も精神の波動もみんな波ですよ。波動圏を持ってるわけ。それが全部集まって今の根性ですね、今世紀の波動圏の中で生きてるわけ。それがずっと一つ上がらなきゃなんない時なんですよ。どうしても嫌でもでも一つ上がらないことには、地球のねがこのまま続いていく、存続していく意義がないと神様の方で、神が目を持ってらっしゃる。だからどんなことをしても波動圏をみんな上げようと思って、皆さんの守護神日頃では一生懸命働いてるわけですね。それで誘拐の幽体の自分の心の奥に潜んでいるものをね、どんどんどんどんどんどん守護神が、ね、各守護神がね、光でもってどんどんどん出しているわけですよ。そこで今は地獄が地上界に現れていると、まあ各預言者は言うんですよ。地獄が今地上界に現れている時なんだ。そこに潜んでいたものがみんな出てくるわけね。人類全般の運命というものがね、もう一尺大尺しなきゃならない、一つの階級ですね。階級って言うとおかしいけど、人と階をねパッとこの跳躍するわけですね。登っていかない、どうしても登らさなきゃ地球が持たないんでわけなんですね。そういうの神々は知ってらして、いろんなものが起こってくるわけですね。 だから現象的にいろんな悪いことが起こっているけれども、それは単に今起こってはいるけれども、今の原因はそこにあるんじゃなくて、ずっと古い過去世からの原因が今バーッと吹き出るように起こっている。いろんなわけのわかんない病気もある。いろんな、今眺めてごらんなさい、この地球界で、まあ、日本だけ眺めてごらんなさいませ。ろくな生き方してないんだみんなね、貧民窮状なんでみんなそうですね。とか中にはみんな立派な人いるんですよ。だから立派な人の力が本当に働けるようにするためにはね、中に潜んでる悪いものをバーッと出しちゃなきゃダメですよね。で今神々が中にあるものをみんな外へ出しているわけです、ね、それをですよ、こちら人間の方で気がついてね、人類の先に気がついて、さあそうだ、神々はそうやってらっしゃるんだ、私たちも一生懸命そのね、もう出し切ってきれいにね、あの過ち少なく怪我少なく出してしまわなきゃいけないというふうに気がついてね、自分たちが一生懸命神様と一つになればいいわけね。それが世界平和の祈りなんですよね。世界人類が平和でありますように、日本が平和でありますように、私たちの天命が全うされますように、そういう祈り言葉の中にはね、人類の悲願が込められてるんですよね。今まで各聖者がいろんなことを説いていた、その聖者の言葉が世界人類が平和でありますようにって、もう一元の中に集中されてるわけです、ね、世界人類が平和でありますようにっていうのは、全てが平和で調和してみんな仲良く神の御心を表しますようにというこの祈り事なんですよ。それがそこにこの一行の中にもううんと加わってるわけですね。そういう祈りはどういう効果があるかというと、その言葉、言葉はすなわち神なりきっていうね、言葉はすなわち神なりき、ね、神が光あるといえば光ありきというんでね、神様が光って言ったらパッと光るんですね。神様が一つ思うっていうのと違うんで、行動を起こされるとそこにバッと現れるわけね。で神の言葉というものは神様から来たもんで、言葉はすなわち神なりき、ね、自分はダメなんだダメなんだと思ってる、あいつは嫌なやつ嫌なやつといえば嫌なやつになってくるね。それは長い間になってくる、誘拐なんかすぐなるんだけどもね、この肉体界じゃ長い間かかりますけどもね、その長い間かかって嫌なものは集中して今現れて消えていこうとしているわけね。だから私どもはね、我々はね、あらゆる悪いもの、あらゆる間違ったもの、ね、それは過去世の因縁が、ね、肉体的にも誘拐的にもね、みんな消えていく姿として現れてくるんだ、誤ったものが現れては消えていく姿なんだなって、こう感じなきゃいけないですね。そしてそれどこへ消しちゃうかというと、それは神様の御心の中でなきゃ消せない、人間には消せませんですよ。だから神様に、守護神守護霊さんに消してもらうわけですよ。そこで世界人類が平和でありますように、みんなが幸せになりますように、どうかみんなが仲良くいきますように、調和した世界になりますように、悪いことのない世界になりますように、そういうものが込められた世界人類が平和でありますようにという言葉の中にね、神様ありがとうございます、やりません、守護霊さん守護霊さんありがとうございますという感謝の思いでもって、みんなあらゆる悪いことを入れてしまうんですよ。そうするとね、それが思うことがなるんですから、皆さんの祈り事は思い、強烈な思いですよ。それがスーッとな出来上がって、世界平和の祈りの中で神々によってどんどん悪いものの波が消されていくわけです。どんなに悪いものが出ていてもいいから、こちらからいい心ですね、いい心の響きをどんどんどんどん出していく、世界平和の祈りのいい響きを出していくと、どんなに悪いものが出てきても常にそれが消されていくわけですよ。どんどんどんどんね、これで大事に至らないんですね。だから皆さんの世界平和の祈りというのはね、皆さん気がつかないでやっているようだけれども、この世の中を日時瞬瞬刻刻清めているわけです。それで皆さんの世界平和の祈りのようなね、愛の祈りがね、この地球世界を支えているんですね。だから皆さんバカじゃありませんよ。もう宗教やってる範囲の深い人はたくさんいますからね、そういう人たちは一生懸命やっぱり違う方法でやっぱり祈ってると思うんですよね。みんな良くなりますね、ようにね、神の御心は地に現れます。まあクリスチャンがそうやって祈りますよね。まあ祈ってるわけです。そういう愛の祈りがね、この地球界を支えているんですよね。だからもうこの普通でいけば、予言の通りにいけばね、もう三分の人類の三分の二は死んじゃうというような大天変地異が起こったり、大戦争が起こったりしてね、苦しみに苦しみ続けてね、やっとさと最後に少しだけ残ってね、地球を支えるっていうような予言がありますけども、それじゃあ困るんですよね。それじゃあ困るために、死後の神霊方がね、ずっと肉体界の世界へ降りてきて、世界平和の祈りを作ったんですからね。だから世界平和の祈りを祈ることによって、ね、大きく、まあ、すごい業が現れて大きな怪我をするところをね、もう小さい怪我で済んでいくわけです。ね、だから、一人でも多くね、世界平和の祈りを祈る人がね、増えれば、 増えるほどね、それは地球を救うことになるんですよね。だから皆さんの絶え間ないね、世界平和の祈りはね、大変な功徳になって、皆さんの霊界の地位も非常に良くなるわけです。それによってね、いいことをしているわけですから、ね、人類愛の祈りですから。だからそれをしっかり心の中に入れておいてね、でもう本当に一瞬一瞬ね、絶え間なく平和の祈りをこの中で言ってください。ね、例えばそろばん弾きながら世界人苦手だらそろばん間違っちゃいましょう。ね、あれ1だか5だか分かんなくなっちゃう。それは心の中、心の中の世界平和の祈りが入っていて、それでそろばんならそろばんをやる、帳面なら帳面を作る、学問なら学問をやる。ね、そうするとその学問自身もよくできるし、ね、その生活自身もよくなると同時に、それが世界のために役立つ、ね、大きな行為になるんですよね。これは簡単なことですよ。簡単なことだけども大変な大きな仕事です。ね、何事もね、簡単なように見えることが大きな仕事なんですよ。例えばありがとうございますって言葉がありますね。これを言うと言わないじゃ随分違いますよ。何かしてくださったね、誰か。ああそうかい。ああ、なんであの野郎人やってんのみたいな、こう思うでしょ。あまり僕はいい気持ちしない。ありがとうございます一言、はあ、ありがとう、感謝だって。そのありがとうございますってただ簡単な言葉でしょ。簡単な言葉がどれだけこの世の中を潤しているか分かりませんよ。ね、そういうんで言葉はすなわち神なりきね、いい言葉は使わなきゃいけませんよね。ほんで一番何にもかんにもありがたい言葉はね、世界人類が平和でありますようにってことよね。それで死後の神霊ね、神様ありがとうございますという、この二つが結ばれてごらんなさい。こんないい言葉はないんですよ。毎日感謝、神様に感謝して、しかも世界の平和を願っている、こんないい生き方はどこにもないですよ。わかりますね。だからそれをあなた方みたいに日々終始に出ても起きてもやってらっしゃる方はね、そのままで菩薩様なんです、ね、だからその菩薩様の心をいつも持っていて、行いにも菩薩様を表さなきゃね、世界人類が平和で、なんてお前さん食べてるか、あ、世界人類が食べてるね、なんてやってたんじゃね、これはもう、いや、いいことしちゃ悪いこと、いいことしちゃ悪いことやってんだから、自分から黒雲出しちゃうんだからね。だからもし黒雲が出たらばね、世界平和の祈りながらやりながらしゃぎ去ってきたりなんかしたらば、あ、これは過去世の因縁が、お互いの因縁が消えていくんだな、どうも神様申し訳ありません、世界人類が平和でありますに、お互いの天命が全うされますようにって、またいい言葉に変えちゃうんですよね。変えるとまた広がりますよね、光が広がります。だから悪い思いが出たり悪い行いがしたら、すぐすぐ消えていくなったとして、また祈りに変えてしまう、ね、何度もかんでもね、悪いことが出て、不都合なことが出て、自分の思いの中に嫌なものが出、相手の思いが嫌なものがかぶってきたら、もうすかさず平和の祈りをするんですね。それを続けていくうちに、自分の中に嫌な思いを思うことがだんだん少なくなっちゃいます。誰が出てきても、どんなこと言ってもありがとうございますという感じが出てくるんです、こっちに。だから心の中はいつもありがとうございます、ありがたいね、ありがとうございますというように、いつもいつも感謝の思いでね、それでスーッとしていられたら、その人はもう言うことなし。それは宗教の極意です、ね、宗教の極意ってのは霊眼で神様見たり仏様見たりすることじゃないんですよ。自分の心の中が感謝に満ちている。いつもどんな悪いことを誰にされても、それが悪いことと思えないで、ああ、みんな自分のためによく来てくださんだ。みんな神々が自分のために、ね、磨いてくださんだ。ありがたいな、ありがとうございますと。もう涙が出るように、いつもいつもありがたい感じがね、していると。そういう人がね、妙高人っていうのね、神の子ですよね、仏の子です。そういうふうに私はなっていただきたいのね。もう理屈なんかどうでもいいんですよ。菩薩様が見ようと仏様が見よう、そんなことどうだっていいんです。でそれもそれによって信仰が深まることはありますよ。ああ、祈ってた観音様見えた、ね、ご先生の本体が見えた、ありがたいなって、それで信仰が深まる、それは結構ですね。だけど見えたそのことが大したことじゃないんです。それによって信仰が深まる、その人が立派になるか、立派になる方法としてね、そういうこと神様はしてくださるんだが、それを立派の方に向けていく場合にはいい。しかし結論としては、いつでも感謝の思いがいつも湧いている。どんなことされても、どんな自分に不都合なことがあっても、ああ、ありがとうございますと、ずっと素直に言えるような人間がね、まあ、1万人でも10万人でもできてごらんなさい。この世の中はまるっきり変わります。ね、だから、少しでもそういうことになるようにね、少しでもオール感謝になるような人間にね、皆さんが日々磨き上げていく必要があるんです。ね、こうやって生きていきましょうね。じゃあありがとうございました。